それではですね、今日は、第一列王記の6章と7章ですね、これ学んでいきますね。ここでのテーマは主の家、主の家です。その通りですね、神殿が建てられますけれども、この前がこの王ソロモンが、ツロのヒラムにですね、これ材木その加工をですね頼みました。そして平和、平和の下で平和にその条約が結ばれてですね、そしてこのどんどんどんどんこの石材とまたこの木材がですね用意されていたところで終わりましたけれども、その続きになります。6章と7章です。そしてここを読んでいくのに際してですね、はっきり言ってわけわかりません、読んでるだけだと。そこで、今日はですね、この図を用意しました。インターネットで拾ってきた図ですけれども、それからですね、ちょっと私、ちょっと印刷し損ねたまた別の図があります。で、この図も後でこれ見せますけれども、それを見ながらですね、この聞いていただければなと思います。それでは6章の1節です。イスラエル人がエジプトの地を出てから480年目、ソロモンがイスラエルの王となってから4年目のジブの月、すなわち第2の月に、ソロモンは主の家の建設に取り掛かったとあります。で、ここで、とっても大事なこの旧約聖書の中で、非常に大事な時代設定をできるこの年代があるわけなんですね。それがエジプトの地を出てから480年目に神殿が建設が始まったということであります。ソロモンの治世の4年目であるというのも書いてありますね。ですからこれによって年代がもうその正確に特定できるんですね。神殿建設が紀元前の966年になります。そしてソロモンの治世が931年から931年なんです。これはっきりしてるんです。で、この966年に480年を足すんですね、紀元前ですの で。そうすると出エジプト記がいつかが分かるんです。1446年なんです。これ覚えておくといいですね。1446年にエジプトを出た年月になります。で、さらにその出エジプトのところの箇所を読むとですね、そのエジプトに移住してから430年後に出てったと書いてあるんですね。で、そうすると何年になるかといったら、1876年ですね。ヤコブたちがエジプトに移ったのが1876年になりまして、だいたいアブラハムがいたのが2000年ぐらいになるわけですね、紀元前の。まあ、そのように考えていただくとですね、この聖書の歴史っていうのを掴むことができますね。だいたい紀元前2000年にアブラハム、それ紀元前1000年ぐらいにですね、このダビデがいますね。で、その真ん中ぐらい、紀元前の1500年ぐらいに、モーセがいるわけなんです。ね。そして、紀元前の500年ちょっとかなぐらいにバビロン捕囚があってですね、500何十何年かにバビロン捕囚がありますから、ちょうどですね、そのように綺麗に並んでいくわけなんですね。で、そうやって、この聞いていくとですね、このよく分かってきますけれども、この旧約聖書を特に読むときですね、分かってきます。そして4年目に建設に取り掛かったとありますけれども、このツロの王ヒラムとですね、この取り継いでいくということを考えますとですね、彼はですね、本当に王様になってからすぐにですね、この神殿を開始させた。それだけ彼の、まあ、優先事項であったということがわかります。それで、ですね、ソロモン王が主のために建設した神殿は長さ60キュビト、幅20キュビト、高さ30キュビトであったとあります。で、これが神殿そのものの寸法です。この外にですね、壁がありますけれども、この枠ではなく、これは庭のためのですね、仕切りですね。その中にある神殿そのものの寸法が、長さ60キュビト、幅20キュビト、高さ30キュビトであります。そして、これをですね、メートルに直しますと、長さが27メートル、幅が9メートル、高さが 13.5 メートル、ほどになっています。 で、この形をですね、この、これ持ってていいですよ。この形を見ていただくとですね、この下のところにモーセの幕屋がありますけれども、ほぼ同じになっています。で、実は寸法はですね、この聖所のところの寸法、至聖所を合わせたですね、この寸法はですね、この、何ですか、聖所全体だと1対3なんですけれどもね、長方形で。同じように1対3になっています。で、後でわかりますが、この至聖所の部分も、これは正方形になって、立方体になってるんですけども、それも同じように、正方形、また立方体になっている。そして、そこに出てくる、この用具もですね、ほとんどが、この、ほとんどというか、かなり多くのものが同じです。違った面をこれから、どんどん説明していきますけれども、ということで、ソロモンは、神様が、このモーセに与えられた方に、方をですね、尊重し、それに従って、この神殿を作っていったということが、わかるわけなんですね。で、3節をご覧ください。神殿の本堂の前につく玄関は、長さが神殿の浜と同じ20キュビト、幅が神殿の前方に10キュビトであった。この本堂の前に玄関があると書かれています。で、この図を見るとですね、このブサッと切ったもの、ご自分のご覧くださいね。ブサッとこの真ん中で切ったこの図を見るとですね、実際の神殿の前のところに空間があります。これが玄関になります。で、こっちの図ですと、ここになります。これは、幕屋にはないものですね。うん。この玄関が、こう、前についています。そして4節、神殿には格子を取り付けた窓を作った。聖所の上のところですね、見てください。この開いてますね。これ窓ですね。上の方が開いているということですね。さらに神殿の壁の周り、つまり本堂と内堂の周りの、神殿の壁に脇屋を建て直し、建て増しし、こうして階段式の脇間を作り巡らした。脇屋の1階は幅5キュビト、2階は幅6キュビト、3階は幅7キュビトであった。それは神殿の階段の周りの壁に段を作り、神殿の壁を針で支えないようにするためであった。というふうにありますが、これも幕屋にはなかったものですけれども、神殿の周りにこの脇間があるんです。この上空から見たのが一番わかりやすいですね。この神殿の周りにですね、この脇屋というものがあります。まあ、おそらくはここは祭司たちが奉仕のために使う用具がですね、そこに入れられたと考えられますけれども、これが3階建てになっていて、そして各階でそれがいくつかの部屋に区切られています。そして神殿を建てるとき、石切り場で完全に仕上げられた石で建てられていたので、工事中、杖や斧、その他、鉄の道具の音は、一切神殿の中では、聞かれなかった、とありますけれども、この前説明した通りですね、組み立てるだけなんです。他の部品は全部、他のところで、石切り場のところで、この全てが加工が終えて、そしてあとは、この黙々とですね、その、組み合わせていくだけの作業になっていくわけですね。そして8節、2階の脇間に通ずる入り口は神殿の右側にあり、螺旋階段で2階に上り、2階から3階に上るようになっていたですね。この脇間への入り口はですね、神殿の右側、こっちの方ですね、こっちの方にあってですね、そして中に入って上に行くときには螺旋階段がそこに取り付けられているということであります。彼は神殿を建てて、これを完成するにあたって、神殿の天井を杉材のたるきと厚板で覆った。神殿の側面に脇屋を建て巡らし、その各階の高さは5キュビトにして、これを杉材で神殿に固着させた。ですから、ここまあ少し隙間が空いているように書かれてますけど、実際はですね、これもっとくっついた形でも、この図にあるように、もう全部くっついてしまっているということも考えられるんですね。ここら辺がちょっとまだわからないんですけれども、まあ、固着させていることは確かなんですね。そして天井がこの杉材になっています。で、こうしてですね、ソロモンが神殿の骨格を作っているときに、主が彼にお語りになっているんです。 11節ご覧ください。その時ソロモンに次のような主の言葉があった。あなたが建てているこの神殿については、もしあなたが私の掟に歩み、私の定めを行い、私のすべての命令にを守り、これによって歩むなら、私があなたの父ダビデにあなたについて約束したことを成就しよう。そして、私はイスラエルの子らのただ中に住み、私の民イスラエルを捨てることはしない。以前に語ってくださった神様の約束ですね。あなたがちゃんと私の掟に歩むのであれば、私があなたの父ダビデに約束したと、約束すると。それは何かというと、王座によって、この永遠のですね、国が建てられるんだということですね。ダビデの王座によって。これが約束されていて、そしてですね、それだけではなくて、イスラエルの子らのただ中に住んで、そしてイスラエルを決して捨てることはしないんだということをですね、神様がお語りになった。これ素晴らしいなと思う。これ建設中にですね、こういうふうにソロモンに語られた。つまりですね、私たちもですね、この神様のお仕事をしているときに、神様の中でやってる、最初に与えられた約束に従って私たちは動くわけですけれども、でもその途中でも思い起こしてですね、聖霊様が私たちに励ましを与えてくださるわけなんですね。で、ここで今主が語ってくださって励ましておられるわけなんですね。そして、14節です。こうしてソロモンは神殿を建て、これを完成した。彼は神殿の内側の壁を杉の板で張り、神殿の床から天井の壁に至るまで内側を板で張った。なお神殿のとこは、もみの木の板で張った。ですね、この神殿内部の話になっていきますけれども、この内側はですね、杉材です。そして床がもみの木です。幕屋の時はですね、板がアカシア材というもので使われていました。そして金を張っていったわけですね。で、ここでも同じなんですけれども、その木材の種類が違いますね。杉材、そして、この床がもみの木だったわけですね。で、ついで彼は神殿の奥の部分20キュビトを床から天井の壁に至るまで杉の板で張った。このようにして彼は神殿の内堂、すなわち至聖所を作り上げた。神殿すなわち前面の本堂の長さは40キュビトで あったと、書いてありますけれども、ここに至聖所、内堂と呼ばれています。そして本堂は聖所、以前は聖所とですね、幕屋の時には呼ばれていたところですね。で、これが20キュビトだ。その姿勢、内堂の方は20キュビットなんですね。で、そうすると後で出てくるんですけど、20キュビット、20キュビット、20キュビット、立方体になります。ですね。これ何度か話しましたけれど、とても大事なんですね。新しいエルサレムができた時には、その都の形がですね、立方体になっているっていうね、黙示録の学びの時に学びましたけれども、同じですね。天の形に、天にあるものが本物であり、そして地上にあるこれは模型なんだということがヘブル人の手紙にありますけれども、立方体になっています。そして神殿内部の杉の板には瓢箪模様と花模様が浮き彫りにされており、全部杉の板で石は見えなかったとあります。まあ、外側は石は使われているわけですが、内側がこの杉の板で囲まれているわけですけれども、これから見ていくところで特徴的なこのですが、神殿に特徴的な部分が書かれているんですが、この瓢箪模様と花模様とあります。他にも出てきます。植物とですね、花。この模様がですね、いろんなところにこの付けられているのをこの見ていくわけなんですね。これはあの幕屋の中にはなかったですけれども、神殿には際立ってますね。後でどんどん出てきますので、注目していてください。で、それから彼は神殿内部の奥に内堂を設け、そこに主の契約の箱を置くことにした。この主の契約の箱はあなたに作ることはありません。なぜならばすでにダビデの町のところに安置されているからですね。ダビデが持っていきましたよね。自分が踊りながらですね、これを6歩歩いたら祭司がですね、次の一歩の時に生贄を捧げてですね、なんかもう途方もなくですね、すごい作業、なんていうか、途方もない作業だと思うんですけれども、そのようなことをしながらですね、このダビデの町のところにずっと安置。そして安置してあるものを見て、私はですね、なんで自分がこのような宮殿に住んで、そして 神様がですねこういうところにっていうふうに言って、それが動機となってですねこの神殿を建てたいというふうに願ったわけなんですよね。そして、次をご覧ください。内堂の中に2つのオリーブ材のケルビムを作った。その高さは10キュビトであった。そのケルブの一方の翼は5キュビト、もう一方の翼も5キュビト、一方の翼の端からもう一方の翼の端まで10キュビトあった。これをちょっと渡してもらいますか。他のケルビムも10キュビトあり、両方のケルビムは全く同じ寸法、同じ形であった。一方のケルブは高さ10キュビト、他方のケルブも同じであったと書かれています。今ですね、第一列王記の6章、そして今26節を読み終わりました。第列王記上の6章の26節を読み終わりました。それでですね、今ここで書かれているのは、ケルビムのことです。ケルビムですね。で、幕屋の時にはケルビムというのは契約の箱の上の贖いの蓋のところに、この伏しているこのケルビム、この二人って言ったらいいんでしょうか、が彫られていただけなんですけれども、ここを見るとですね、巨大なケルビムがですね至聖所のところにあります。で、この翼が5キュビトとありますけれども、これが2.25メートルか、それ高さが10キュビト、これが 4.5 メートルですね。1キュビトが45センチなので、大体ですね、この指の先からこの肘までの間のあれですね、寸法がこれキュビトです。で、かなりでっかいですね、このケルビムが、このこっちの方、他の箇所にですね、その本堂の方向いているってことが書いてありますので、この入っていったらですね、こうバッとこう正面にこう対面しているケルビムが2つあるわけなんですね。で、そのケルビムは奥の神殿の中に送られた。ケルビムの翼は広がって、一つのケルブの翼は一方の壁に届き、もう一つのケルブの翼はもう一方の壁に届き、また彼らの翼は神殿の真ん中に届いて、翼と翼が触れ合っていた。彼はこのケルビムに金をかぶせたと。翼が触れ合っていた、この金、ね、をかぶせたとありますけど、このケルビムですね、これ、いくつか出てきますけれども、創世記の初めのところにアダムとエバがエデンの園を追放された時にですね、その命の木を守るために炎の剣を持って守っていたのがあのケルビムです。ケルブっていうのは単数形で、ケルビムが複数形ですね、同じですけれども。そしてエゼキエル書にも出てきますね、得体の知れないなんか UFO みたいな動きをするですね、不思議な動きをする存在がありますけれども、それがケルブであると、ケルビムであるというのが書いてありますね。で、おそらくは黙示録に書いてある4章に書いてあるですね、4つの生き物ですか、私はケルビムだと思いますけれども、神様を絶えず礼拝して主の、この神の座のすぐそばにいる存在が、この天使がですね、このケルビムであります。そしてですね、29節、第一列王の6章の29節です。そしてあの図はですね、一緒に見てください。神殿の周囲の壁にはすべて奥の間も外の間もケルビムの彫刻、夏目ヤシの木と花模様の彫り物を彫った。神殿のとこには奥の間も外の間も金をかぶせ、全部金をかぶせましたですね。そしてこの彫刻、先ほど話したように植物また花模様ですね、その彫刻、またケルビムの彫刻も施されていると。なんですか、幕屋もそうですね、幕にケルビムが刺繍がなされていたんですね。で、ここでも彫刻がケルビムがあります。そして31節です。第一列王の6章の31節に入ります。彼は内堂の入り口をオリーブ材の扉と五角形の戸口の柱で作った。 二つのオリーブ材の扉である。彼はその上にケルビムの彫刻と夏目ヤシの木と花模様を彫り、金をかぶせた。ケルビムと夏目ヤシの木の上に金を伸ばしつけたのである。同じように本堂の入り口にも四角形のオリーブ材の戸口の柱を作った。もみの木の二つの扉である。一方の扉の2枚の戸は折りたたみ戸、片方の扉の2枚の戸も折りたたみ戸であった。彼はケルビムと夏目ヤシの木と花模様を彫り付け、その彫り物の上にぴったりと金を貼り付けたとありますけれども、なんかいろいろなんか書いてありますが、これはですね、戸のことですね。この本堂が、このありますね。この本堂の入り口にある戸と、内堂に入る、この入り口の、この戸ですね。それが、この今、説明されてましたけれども、細かいことを話すとですね、ちょっと、私話せないので、建築技師って言いますね。ここに来ていただけたらですね、いろいろ話してくれるかもしれませんが、うまく説明できません。ですね。で、以前はですね、幕屋の時は、垂れ幕になってました。幕があってですね。そして、聖女と死聖女の間に、垂れ幕がありました。で、ここでは、おそらくは聖女と死聖女の間、ここ、内堂と本堂の間にも、この場合もですね、垂れ幕があったと思うんですね。けれども、その他に戸があったんですね。それが、見ていくことができます。そして、次に、36節です。それから彼は切石3段、杉角材1段の仕切りで内庭を作った。周りの、この壁ですね。これが仕切りであります。わかりますか？で、これ内庭と言っている限りですね、外庭っていうのもあるんですけれども、ずっと遠くの方にもですね、この壁がありますよね。これ外庭です。ですね。それが今ここで作られています。で、第四のジブの月に主の神殿の礎を据え、第11年のブルの月、すなわち第8の月に神殿のすべての部分がその明細通りに完成した。これを建てるのに7年かかった。正確に言いますと7年半かかってるんですけれども、ジブの月、というのがですね、4月から5月に当たります。で、ブルの月が10月から11月に当たりますので、7年半ぐらいかかってますが、まあ、7年間で、完成しました。そして7章に入ります。今の7年という数字をちゃんと覚えておいてください。で、今日学ぶところのですね、この理解の鍵になる言葉が次にあります。数字なんですけども。7章1節。ソロモンは自分の宮殿を建て、13年かかって宮殿全部を完成したとあります。これはちょっと回していただけたらいいんですけれども、神殿のところにソロモンの宮殿があります。そして、その神殿よりも今から読んでいくとわかるんですが、もっと大きいんです。ずっと大きいです。そして使われている材料も同じものですね。高価なものを使っています。で、ここにですね、ソロモンの霊性と言っていいでしょうかね。この神様との関係がよーく現れているんです。ソロモンはですね、これまで第一列王記学んできて分かったんですけれども、神様を心から愛していました。多くの生贄を捧げて、そして父ダビデに言われたその掟ですね、この神様の掟をですね、この守り行うことを彼はいつも気にしていました。事実神殿は、幕屋の方にですね、見せて作っているわけなんですね。けれどもですね、ソロモンの特徴は、これから、7章、8章、9章、11章、最後のですね、このソロモンが死ぬところまで、じゃこれがですね、11章のところでソロモンがいなくなるわけなんですけども、そこまで読んでいくとわかるのはですね、ソロモンがもう本当に多くの富と、そして栄誉と、そして何より、あと軍事力ですね。何よりも女性たちです。政治的なつながりで、このパロの娘と彼は結婚していましたが、数多くの女性と結婚し、またそばめとして取り、彼はついに最後は その外国の女たちが拝んでいる偶像を拝むものとなってしまったというこのものを見ていきます。一つ一つ見ていくとですね、ソロモンは神は愛していたんだけれども、イエス様の言葉を借りたら世の思い煩いがある人なんですね。私たちが建設とかそういうですね、この建物でも何でも目に見える形でその人の価値は一体何なのかっていうのがよくわかると思うんですね。例えばちょっとした昔であれば一番高い建造物っていうのはですね、例えばこのその異教なんかこの偶像の宮であったりですね、今でもなんかでっかい仏像建ったりしますけれども、その町の中で一番大きいもの、優れているもの、まあヨーロッパだったらこの何ですか、教会とか城とかですね、いろいろありますけれども、それを建てることによって何が一番大事かということがよく現れているわけですね。価値観がわかるわけです。現代で一番大事なものって何でしょうね。一番素晴らしい建造物って言ったら、オフィスビルディングですね。この前は、この前ってかなり前ですけども、テロでやられてしまった世界貿易センターってのは貿易ですよね。ですね。で、これが大事なんだ。ショッピングセンターもそうですね。すごい綺麗ですね。で、これで価値観がよく表れてるわけですね。現代の人たちが一体何を拝んでいるのかっていうのがよくわかります。で、ソロモンもこれがよく現れてました。神殿が素晴らしかったんですけれども、この自分のための宮殿も素晴らしかった。いいんですよ、素晴らしくて。でも、神殿よりももっと素晴らしいものを彼は作ったということはですね、神様を愛していながら、この世のものの中に、本当はそれを管理し、支配しなければいけないわけなのに、埋没していってしまったわけなんです。ですね。で、このような、この関係の中にこのソロモンがいたということがわかるんですね。で、実際に見ていきましょう。どういう宮殿か。7章の2節ですが、彼はレバノンの森の宮殿を建てた。その長さは100キュビト、幅は50キュビト、高さは30キュビトで、それは4列の杉材の柱の上にあり、その柱の上には杉材の針があった。また45本の柱、1列に15本ずつの上の階段式脇間の屋根は杉材で吹かれていた。戸口は3列3階になっていて向かい合っていた。戸口の扉と戸口の柱とはすべて四角形で3階になって向かい合っていたとありますが、ここでレバノンの森と呼ばれる宮殿があります。で、なんでレバノンの森かって言ったらですね、この森と言われるぐらいこのレバノンからの木がたくさん使われているわけですね。で、たくさんの柱が立ってますから、まさにこう森みたいな感じで、まあ、呼ばれていると思うんですけど、これですね、後で出てきます。この使用目的はですね、10章の17節以降見ると武器の貯蔵でした。ですから、その宮殿のですね、この見取り図を見るとですね、入り口のところ、一番最初に見えるのがこのレバノンの森であってですね、まあ、この護衛的なですね、この役割をですね、ここで果たしているのではないかと思われます。そして、6節。彼はまた柱の広間を作った。その高さは50キュビト、その幅は30キュビトであった。その前に玄関があり、その前に柱と庇とがあったとあり、レバノンの森の奥にですね、この柱の広間がありました。レバノンのこの森よりも多少小さめなんですけれども、高さは同じです。そして7節、彼はまた裁きをするための王座の広間、裁きの広間を作り、床の隅々から天井まで杉材を張り詰めたとありますが、裁きの座です。これが王様の実務の場所ですね。裁くところです。まあオフィスですね。そしてさらに後ろの方にですね、彼の住む家があるんですね。彼の住む家は、その広間の後ろの庭にあり、同じ造作であった。またソロモンは彼がめとったパロの娘のためにも、この広間と同じような家を建てた。まずソロモンの住まいがあります。で、その他にソロモンのめとったパロの娘、エジプトの王の娘のための、この、部屋もですね、家も建てているわけなんですね。かなり重要視しているということがよくわかりますね。で、これらはすべて内側も外側も寸法通りにノコギリで切り揃えた切石、高価な石で作られていた。石杖から頂上に至るまで、さらに外庭から大庭に至るまでそうであった。石杖は高価な石、大きな石で10キュビトも8キュビトもあった。これ10キュビト、8キュビトって 4.5 メートルから 3.5 メートルぐらいのですね、大きさですね。かなり大きな石です。 でその石には寸法通りの切り石、高価な石と杉材が使われていた。大庭の周囲には3段の切り石と1段の杉角材が使われ、主の宮の内庭や神殿の玄関広間と同じであったとありまして、まあ、大庭のところで神殿と一体化されているというか、まあ、それもこの見ることができるわけですけれども、まあ、高価な石をですね、神殿と同じものを使っているわけなんですね。まあ、これ、実際の教会の中でも、こう、起こり得る話じゃないかなと思います。特にアメリカですとですね、こういう話がよく出てきますけれども、大きな教会を持っている牧師がいてですね、まあ、私が通っている教会の牧師ですね。まあ、そんなに、贅沢してません。してないですね。いつも着てるものもなんか、また同じもの着てるなっていう感じで。で、彼はですね、あえてそういうふうにしてないっていう話をしていますね。けれども、そうではない、こうテレビ伝道者が特にそうです、豪邸に住んでですね、高級車に乗ってですね、着こなしているものはみんなブランド物とかですね、わかりますか、このソロモンはそういう感じなわけですよ。神様のことを愛してるんだけれども、なんか自分のものが多くなっているということですね。そうするとイエス様に焦点が合わなくなってきますね。見づらくなってきますよね。まあ、そういう状態が今ここで起こっているわけなんです。そして次に神殿における建築物、そして用具を見ていきます。ソロモン王は人をやってツロからヒラムを呼んできた。彼はナフタリ族のヤモメの子であった。彼の父はツロの人で聖堂の採掘師であった。それでヒラムは聖堂の採掘物全般に関する知恵と英知と知識とに満ちていた。彼はソロモン王の元に来て、その一切の細工を行ったとありまして、ここで言っているヒラム。これはツロの王のヒラムのことではありません。ですね。見ると、このナフタリ族のヤモメの子であると。ですから、ナフタリ族ですから、つまりイスラエル人と、そして、このツロの人の間に生まれた人です。で、彼が聖堂の細工師なんだと。職人ですね。で、彼を呼んでですね、そして、この細工を行わせて、次から出てくるのは聖堂のですね、細工物です。いろいろ出てきます。彼は聖堂で2本の柱を鋳造した。その1本の柱の高さは18キュビット。周囲は他の柱と一緒に紐で測って12キュビットあった。図を見てください。ですね、この玄関の外、本堂の外のところにですね、ボアーズと夜勤と書いてある。このそっちの図にはないですね、見えないですけども、でもこの外にこの聖堂でですね、左右にでっかい柱がありますね、突っ立ってるですね、見えますかですね、これが今言っている柱です。で、これが18キュビトですね、高さがだいたい8メートルあります。彼は聖堂で鋳造した2つの中棟を作り、柱の頂に乗せた。この中棟ですけれども、この、この柱を見ると上の方がなんか、なんかザクロというか、なんていうか、そういう形してますね。これが中棟ですね。その中棟の説明が次から言います。一つの中棟の高さは5キュビト、もう一つの中棟の高さも5キュビトであった。柱の頂の中棟に取り付けて鎖で編んだ。鎖になった、格子細工の網を、一方の中棟に7つ、他の中棟に7つ作った。こうして彼は、柱を作り、柱の頂にある中棟を覆うために、聖堂のザクロが格子網の上を2段に取り巻くようにし、他の中棟にも同じようにした。この玄関広間にある柱の、頂の上の中棟は、ユリの花の細工だった。さっき言ったように花模様ですね。また出てきます。ユリの花ですね。そして、それは4キュビトであった。2本の柱の上にある中棟の格子網のあたりで、丸い突出物の周りには200個のザクロが両方の中棟に段をなして並んでいた。これ全然わかりません。で、まあ大体そのいろんな人がですね、この考えているわけですけど、インターネットで調べるとですね、いろんな中棟が出てきます。まあここの、この見るとですね、まあこういう形をしてますけれども、これ後でまあ紹介してもいいですね。まあ、動画になっています。動画というかね、3D になってますね。だから、なんかいろいろ上行ったり横行ったり回転させてみたりとかそういうことができるんですけれども。まあ、いろいろあって、まあ、ね、いろんな形がありますけれども、想像に任せられてますね。で、この柱を本堂の玄関広間の前に建てた。彼は右側に建てた柱に夜勤という名を付け、左側に建てた柱にボアズという名を付けたとあります。夜勤、右側が夜勤です。左側がボアズです。 で、ヤキンの意味は、彼は設立するという意味です。そしてボアズは力を持ってという意味です。で、これ二つ合わせると、主なる神がご自分の力を持って設立するということになるわけなんですね。主がご自分の力で建てられるということですね。で、この神殿ですけれども、今日は学びません。もう時間がないですから学びませんが、この8章からですね、ソロモンの祈りがあるんですね。神殿についての。で、その神殿について初めにですね、彼が話すのは、私がこの神殿を作ったのは、あなたをお入れするためではありませんと。天の天もあなたをお入れすることはできません。ソロモンはよくわかっていたんです。他の異教の神殿はもっと豪華であって、けれどもその中に神がいると、住んでいると。けれども、ヤーウェなる神は天と地を作られた神であって、このような小さなところに入るということではない。で、ソロモンは祈り始めるんです。ここに皆を置いてください。あなたのお名前を置いてください。私たちがここで祈るときにその祈りを聞いてくださいというふうに祈っていきます。ここ大事です。神様がそこにおられるということ、神様とに話を聞いていただいて、そして神様が語ってくださるところ、神様に会う、神様とのコミュニケーションを取る、そういうところなんだということなんですね。で、新約聖書の中に数多く説明が出ているのは、その時にはまだ神殿がありました。エルサレムにですね、ヘロデが建てた神殿があります。その時にパウロがこう言ったんですね。あなた方が、神の神殿であり、神の御霊があなた方に宿っておられるのを知らないのですか？神の霊、聖霊があなた方のうちに宿っておられる。つまり、あなた方自身が、あなた方の体が神の神殿なんだよ、ということを話してるんですね。つまり、神様のお名前によって祈るところによって私たちが立て上げられていくところのこのものがですね、これ神殿なんだということで、このパウロがこの新約聖書の中で話しているわけなんですね。自分が神の力によって立てられているのか、それとも自分の力によって、自分の知性によって立てられているのか。主を恐れるもの、主を恐れることが知識の始まりである、知恵の始まりであると書いてありますけど、主を恐れることによっているのか、それとも、自分を認める、自分によって生きているのかですね。でもここではボアズとヤキンがあったわけなんですね。そして、この柱の頂きの上にはユリの花の細工があり、このようにして柱の造作を完成したといって、またユリの細工ということが書いてありますが、23節です。内堂の中に二つのオリーブ材の、ごめんなさい、間違えました。23節は、それから鋳物の海を作った。海。節から縁まで10キュビと、円形でその高さは5キュビと、その周囲は計り縄で巻いて30キュビとあったと。ありますね。これ、また図を見てくださいね。でっかいなんかの外側にですね、このでっかい水が入っているところがありますが、それが鋳物の海です。これですね、でっかいの、こっちを見たらありますけども、鋳物の海、外側にですね、あるものですね、円形のものです。続けて読みますね。その縁の下に沿って氷炭模様が周りを取り巻いていた。すなわち地球部です。10ずつの周りでその海の周囲を取り囲んでいた。その氷炭もの、またね、氷炭もの植物が出てきましたね。で、二段になっており、海をいたときに煮込んだものである。で、この鋳物の海なんですけれども、これは祭司たちが手足を洗うための旋盤です。で、幕屋の中でも旋盤があったことを思い出せますか？祭壇の奥の方にありました。で、この鋳物の海はですね、この正面にあるのではなくて、この神殿のこの左横ですね。まあ、神殿からだと右横のところに置かれます。で、直径がなんと 4.5 メートルもあります。そして25節。これは12頭の牛の上に据えられていた。3頭は北を向き、3頭は西を向き、3頭は南を向き、3頭は東を向いていた。この海はこれらの牛の上に乗せられており、
牛の後部はすべて内側に向いていたとありまして、この鋳物の海で特徴的なのはですね、この下のところに牛の彫像があります。この東西南北に3頭ずつ、ちょっとこれ小さくて見えないかもしれませんけども、下の方にあるんですね。3頭ずつの牛の彫像がですね。これはもちろん生贄を捧げて、祭壇で生贄を捧げて、そして汚れた手をですね、この手足を洗うところですから、まあこの牛がいるっていうのはまあ象徴的ですね。そして、その海の厚さは26節、一手幅あり、その縁は、杯の縁のように百合の花の形をしていた。その容量は2000バテである。これ容量4万6000リットルです。ものすごい、プールみたいななんか存在ですね。ものすごい大きいですね。で彼は青銅で10個の台を作った。おのおのの台は長さ4キュビト、幅4キュビト、高さ3キュビトであったとありますけれども、これはですね、この見てください。なんか車がついて細かく並んでいるですね、存在があります。これが台です。ですね。で、これ青銅で作っていますけれども、これは動物の生贄をですね、この洗うためでしょう。ですね。その台があります。10台あります。この台の構造は次の通り。台には鏡板があり、鏡板の枠にはまっていた。枠にはめられている鏡板の上には、おじしと牛とケルビムとがあり、おじしと牛の下にある枠の表面には花模様が鋳込んであったと。牛とライオンとケルビム、そして花模様が鋳込んであります。それぞれに台には青銅の車輪4つと青銅の軸がついており、台の四隅には旋盤の支えがあり、その支えは旋盤の下にあって各表面の花模様にいられていたとありまして、ここに、この、車があるってことがよくありますね。車輪が。移動式だったんですね。で、旋盤の口は支えの内側にあって1キュビと上に出ており、その口は丸く花模様の細工があって1キュビと半あり、またその口の上にも彫刻があり、脇の鏡板は四角で丸くなかったと。この台の上に旋盤をはめ込むんですね。ですから旋盤のこの形状が、この円形の形状のところにこの四角形のこの、立方じゃなくて、正方形のですね、このところにこの旋盤をボコって入れるわけなんです。で、鏡下の下には4つの車輪があり、車輪には台に取り付けられ、1つの車輪の高さは1キュビット半であった。その車輪の作りは先週の車輪の作りと同じで、車軸も輪縁も矢も、古式も皆、鋳物であったと。で、それぞれの台の四隅には4つの支えがあり、支えと台は一体を成していた。だからその、車輪の部分と支えと全部この台がですね、この一つに作られてるんですね。この後で組み立てるんじゃなくて一つに作られたと。で台の上部には高さ半キュビットの丸い部分が取り巻いており、その台の上の支えと鏡板とは一体になっていた。その支えの表面のと鏡板にはそれぞれの場所にケルビムとオジシと夏目ヤシの木を刻み、その周囲には花模様を刻んだ。たくさん出てきますね。そして、彼は以上のように10の台を作った。それらは全部同じ鋳型、同じ寸法、同じ形であったと。全部同じ形のものを10台作りました。ついで彼は青銅で10個の旋盤を作った。旋盤の容量はそれぞれ40バテ。それで直径4キュビットであった。旋盤は1つの台の上に1つずつ10個の台の上にあった。彼はその台の5個を神殿の右側に、5個を神殿の左側に置き、海を神殿の右側、すなわち東南の方角に置いたとありまして、さっきの配置です。ですね、東南の方角に置いたというふうに書いてありますね。これが鋳物の海です。そして、10台の台はですね、この神殿の左右に置きます。ですね、置かれているのがわかりますかね。こっちの図ですと、こう、神殿の真横に置かれてますけれども、それかこっちの方に置かれているか、こんな感じですね。置かれているということであります。で、40節、さらにヒラムは灰壺と重納の鉢を作った。こうしてヒラムは主の宮のために、ソロモン王が注文したすべての仕事を完成したと。 すなわち2本の柱と2本の柱の頂きにある丸い柱と、および柱の頂きにある丸い2つの柱と覆う2つの格子網、また2つの格子網に取り付けた400のザクロ、すなわち柱の先端にある丸い2つの柱と覆うそれぞれの格子網のための2段のザクロ、また10個の台とその台の上の10個の旋盤、1つの海とその海の下の12頭の牛、また灰壺と10のと8であったと。ヒラムがソロモン王の注文により主の宮のために作ったすべての用具が磨きをかけた聖堂であった。このようにして、彼らがヒラムが作ったんだよって話が書いてあるわけですね。そして王はヨルダンの低地スコテとサレタントの間の粘土の地でこれらを鋳造した。ヨルダン川の東側のところにあるんですけれども、この、スコテですね、そこのところで鋳造したと。でソロモンはその用具があまりにも多かったので、それをみんなそれを測らないままにしておいた。聖堂の重さは測られなかった、あまりにもたくさんあったと。ついでソロモンは主の宮にあるすべての用具を作った。すなわち金の祭壇と備えのパンを乗せる金の机、純金の食台、内堂の右側に5つ、左側に5つ、金の花模様、灯火皿、新切りバサミを作ったと。というふうに書いてありますけども、今度は用具ですね。金で作ったものがたくさん書かれています。そして金の祭壇ですね。この金の祭壇覚えてますか？このありました、幕屋の時にもありました、講壇ですね。この、聖所と聖所の、聖所の方にあるんですけど、その垂れ幕のところにあるんですけれども、ここですね。そして、それがですね、次に、この食材です。純金の食材、これミノラーですね。灯火台です。ですね。ミノラーです。7つの枝が出ているものですね。これをですね、10個作ってます。以前は1つだけでした。なんで10個かわかんないんですけれども、まあおそらく場所が大きいのか、わかんないですが、左右に10個を置いたんですね。そして、また純金の皿と新切りバサミ、鉢、平皿、火皿を純金で作った。また施政所を作る神殿の扉の蝶つがい、神殿の本堂に通じる扉の蝶つがいも金で作ったと。全部金で作りました。でこうしてソロモン王が主の宮のためにしたすべての工事が完成した。そこでソロモンは父ダビデが精別したもの、すなわち銀、金、各種の器具類を運び入れ、主の宮の宝物蔵に納めたとありまして、ダビデ王はですね、この歴代史を見ますと、ダビデ王がですね、ソロモンにかなりのこの材料をですね、これ用意してあげてるんですね。で、せっかく用意したんですけども、ソロモンはそれ使わない、自分で調達したものを使ってったんですね。で、その後で多分修繕のためとかにですね、残しておいたんでしょう。この宝物蔵にですね、さっきの脇間の、なんか一部で置いたんだと思うんですけれども、それに収めました。で、これで神殿の説明が終わりますが、で、ここでですね、この私が気づいたのは、まあ、先ほど話した、このソロモンが自分の住むこの宮殿の方を神殿よりも、それよりも豪勢に作ったということですね。これが、この思ったことですね。イエス様が4つの種類の土の例えを話されました。天の御国というのはこういうものであると。で、道端にこの落ちた種はですね、すぐに鳥がやってきて食べてしまうと。岩地に巻かれた種はすぐに芽を出すけれども、すぐに枯れてしまうと。そして、茨のところに植えられた種が、巻かれた種はですね、実をちゃんと伸びるんですけれども、それを塞いでしまう。茨がですね。で、良い土地に落ちたものだけが伸びていくと。ソロモンはどの土かと言いますと、3番目なんですね。茨なんですよね。わかりますか？良い土地には落ちてるんです。肥沃な土地には落ちてるんです。岩地じゃないんですよ。けれども、思い煩いがあってですね、思い煩いっていうか、その埋没したって言ってもいいかもしれませんけども、それによって実を結ばせることができなかったわけなんですね。で、 イエス様は富についてたくさん語られました。マタイによる福音書の3章の推句のところでありますけれども、心配をしないでくださいと、してはいけませんと、何を着るか何を飲むか何を食べるか、そして空の鳥についてお話になりました。そして野の花について話しました。ソロモンの神殿には花模様がたくさんありましたけれども、イエス様は本物の花と、そしてその三条の水君のところを読みますとですね、ソロモンの栄華について書いてあるんです。しかし私はあなた方に言います、栄華を極めたソロモンでさえこのような花の一つほどにも着飾ってはいませんでした。このようなですね、シンプルな心、すごく大事です。実は先日母から電話がありまして、まあ、母がクリスチャンになったんですけれども、まあ、いろいろ証しをしてくれるんですね。今庭掃除をしていると、まあ、結構庭がですね、実家の庭、雑草がボーボー生えてて、私が前回行った時はですね、その雑草取りを手伝ってあげたんですけれども、今自分でやってるみたいですね。そしてすごく本当に元気が出てくると。で、その花を見てて神様をこう感じることができるっていう話をしてたんですね。その植物を見ながらですね。すごくシンプルですね。でもよく考えてみるとそうですよね。一本の百合の花、そしてまあ一つの野の花でいいですよ。何気なく生えている野の花はですね、じゃあ私たちがこの見るですね、素晴らしい建築物、それファッションデザインですね、何でもいいです、比べたらどっちが精巧に作られ、どっちが美しいのか、やっぱり野の花なんですね。神様が作られたから。で、この野の花もあるんだよ。なんで心配するんですか、ね、だから神の国と神の義をまず第一に求めなさい、そうすればこれのものは加えて与えられるってイエス様が言われましたね。だから私たちに大事なのはですね、そのへりくだった生活です。主を愛するということけれども、まあ、試練というものですね、また私たちはですね、この受けますけれども、また同時に祝福というか、この富というものもあるわけなんですよね。で、これもですね、ある意味で危険なんですね。責任が大きくなってきます。で、ソロモンのように管理するのではなくて、こうなんか逆に管理されていっちゃうというか、支配されていっちゃうですね、というふうになってしまう。私たちが何を、この、本当に私たちを見てイエス様が見えてくるか、それとも自分が見えてくるか、なんですよね。が、この問われてくるわけなんですよね。お祈りしましょう。愛する天皇お父様、ありがとうございました。この神殿のところを見ましたけれども、本当に素晴らしい装飾がありますけれども、お父様、本当にそれは素晴らしいです。それ自体は素晴らしいですけれども、本当に主よ、あなたへの信仰というのはすごく素朴なんだなということを思います。お父様、本当にいい、この一本の花にあなたを見ることができるような、そのようなシンプルな信仰をいつも保たせてくださいますようにお願いいたします。そして本当にあなたが作られた通りに私たちが生きていくことができますようにお願いいたします。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。